聖霊のご臨在を心からありがとうございます。私たちをキリストによって共に集めてくださり、あなたを礼拝できたことをありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。一つ一つの証を心からありがとうございます。賛美隊の働き、救い、そしてあなたが牧師や伝道師を耐えてくださったことをありがとうございます。明日はパウロ秋元牧師が来られますが、このこともありがとうございます。また今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また今日集めないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたは神の使命の浅い教会で牧会しておられる40万を超えるあなたの民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、御言葉をもって私たちを養い、育み、立て上げてくださって、あなたが用意されている祝福と勝利を共に見たかに見ていくことができるように、命を主が生み出してくださるのを共に預かっていくことができるように、とどめ導いていってください。主に期待いたします。信じてイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰者をしたいと思います。どうぞお座りください。感謝します。お願いします。私たちのために十字架にかかり、三日目を迎えられた死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思っております。今日はですね、韓国の方で、読めないや。ウンヨンさん、合ってますか?合ってますかね?あ、感謝します。歓迎の拍手をしたいと思います。あちらに韓国の方がおられますけれども、それからあと、長崎大学の、環境科学部で来ましたけれども、こちらに環境科学部の方がおられます。中国の留学生ですけどもね、中国からの、本当に感謝をしたいというふうに思います。今日はですね、御言葉から、ちょっと時間が落ちてますので、早速お話に入りたいと思いますが、さっきもありましたけれども、今コンサートがいくつか持たれておりまして、先週4つありました。1つは、先週日曜日、憲法のなんかことに行って、でそこですごく、チケットが売れたわけですね、25日のやつが。で、今度来られるということですけれども、本当に嬉しく思います。あと、個人の話にすごく聞き入ってくださって、個人の本も何冊か買ってくださったんですね。で、南西大学の教授の方がお話に来ておられたそうですけれども、その方をはじめとするそのグループの方々が、すごく真剣に個人の話を聞いてくれて、で、十字架をバックに、ゴスペルを歌い、十字架をバックに講演会があったそうですけれども、それはすごくね、祝福だったと思っています。で、あと、昨日は、おとといはイサヤで、昨日は大村なんですね。で、嬉しかったのはそのお話を聞いて、私は東京に行ってたんですけども、イサヤの方が、すごくその、すごい寒い中で触れられて、関わりを持ってきたことと、大村の方が、その大村のシャローブに入ってくださったということで、そのイサヤ教会、大村教会を、まあ結果的には助けることができたわけですね。で、これがすごく嬉しいんですね。どうしてかと言いますと、クリスチャンも教会も、これ特徴なんですね。助けたり、与えるときに、すごく祝福を受けます。例えば、個人の働きを私たちはしています。そのことによって、カンボジアの子供たちを助けることができますけども、実は、そのことが、私たちが祝福される鍵となっているんですね。その働きをすることが、教会が祝福され、それに私が個人で変わるとき、私が祝福される鍵となるんですね。で、クリスチャンのポイントってのはですね、与えるとき受ける。これはお金だけじゃない。時間であっても、心であっても、本当に他を助けて、行くとき、与えていくとき、自分が神様から祝福を受けていくんですね。これは原則なんですね。で、長崎教会はたくさんの祝福を現実的にも霊的にも受けてまいりました。まあ、一番最初に信仰が生まれた教会なので、東京から。それで、今ね、祈祷部やっています東京で、小林くんがですね、昔、長崎来たときですね、私に言いました。木原牧師は、妬みたくなるぐらい、みんなに祈られてますね、長崎教会って言われたことがあったんですね。まあ、最初に目指された教会だからですけどね。で、そうやってたくさんの祈りを受けてきましたし、たくさんの助けを受けてきたんですね。で、私はずっとですね、今度は逆に多くのところを助けて、実際助けたりサポートできるようになりたいっていうことを、すごく強く思ってるんですけれども、だからその一つをね、今回やっと本当に小さな一歩だけども、助けることができたな。長崎で賛美隊が立って祝福されるのも素晴らしいけど、他のところを助ける働きができたってことはね、すごく嬉しく思っております。そして今度、23日はビクトリアインっていうところで、あります。それからあと、25日は朝から、 ホミネってところに行って、そして夜はですね、基本五社銀行でのコンサートがあります。これは教会も共催なので、福音を語りますので、ぜひですね、チャリティーですけれども、皆さんお友達を誘っておいでになっております。1万1000円ですけれども、福音はただで語るんですけど、これは古田さん、プロの方が来られますので、それと個人に行くお金ですね。その、もう、だから、教会出演ももらえませんので、ですから、そのことをね、覚えて、ぜひ、誘ってほしいと思います。クリスマスだと教会に来る、あるいは、行ってみようかという人がいると思いますので、この機会にぜひね、さっきも言った一番大切なものを、ね、一人一人が出会っていただけるように祈って、そして招いてほしいと思います。それで、すいません、時間が押してますので、聖書の方に入らせていただきます。今日は、マタイの福音書の7章の1節からですね、お読みします。先ほど司会者を読んでくださいました。もう一度読みします。2班の方は10ページ、3班の方は11ページです。裁いてはいけません。裁かれないためです。耳が痛い話ですけれども、裁いてはいけません。裁かれないためです。ね、ご夫婦や親子、あるいは親しい親しい友人の中で、どうしても裁いてしまったり、こう、責めてしまったりすることが人はあると思うんですけれども、まあ、裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。自分が裁くように自分も実は裁かれるんですよってことですね。で、また、なぜあなたは兄弟の目の中にある塵に目をつけるが、塵ってのは本当に小さな塵ですね。自分の目の中にある針。この針っていうのは、ね、気がつかないんですけど、この針っていうのは、知識を持っている方は下に書いてありますが、家の柱の上に渡して、屋根を支える横木。すごく大きいやつです。ね。だから、自分の目の中にあるその針、針は入れないんですけど、まあ、例えですからね。例えですから、そんな大きな針が、は気がつかないのに、人の目の中にある本当に小さな塵には気がつくんですかっていうことを言ったわけですね。で、兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなとどうしてるのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。これは面白いですよね。自分の目にこんな大きな針が入ってたら、人の目の中の塵を見ることはできないと思うんですけど、でもそうは思うんですけど、よくよく考えてみると、自分の目の中にすごい針があるのに、面白いぐらい人の中目の中にある塵は気づきませんか。これがね、罪人のね、なんか得意技なんですね。これは、自分の目の中にはすごく大きな針があって、まあ、その針だけでも、なんか見れないはずなのに、人の目の中にある塵にはもう見事なぐらい気づくっていうね。こういうことが起こるわけですね。それを言ってるわけですね。偽善者よ、ね、偽善者よって言ってますね。で、まず自分の目から針を取り抜きなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り抜くことができます。これは裁いてはいけませんからついてますけども、裁いてはいけないんです。いけないんですけど、だから、じゃあ注意したり、戒めたりしちゃいけないのかって、そういうことじゃありません、これはね。愛を持ってあからさめに責める者は、密かに愛する者に勝るって信玄に書いてあります。真実に愛する者は人を傷つけるっても書いてあります。だから、本当に愛を持って言わなきゃいけないことはあります。でも、ここで言ってるのはそうじゃなくて、まず、この実は、五節がキーなんですね。自分の目から針を取り抜けたら、他の人の目からも治療を取り除けることができますよってことを言ったわけですね。で、これがキーワードになります。で、私たちは自分の目の中にすごい針があって、うんと分かりやすければ、自分の中にたくさん問題があったり、こう変えなきゃいけないことがあるのに、その前に人の中のちょっとの小さなことでも気になって責めたり、裁いたりしてしまうってことを言ったわけですね。で、それはまずいってことをここでも書かれてるわけなんですね。で、じゃあどうすれば私たちは裁かないで、その自分のまず目から塵を取り除けるのかって。こうやってお話しするのは簡単なんですけど、じゃあ実際それができるのかというとですね、できるって人手を挙げてくださいって。じゃあみんなで指差しましょう、嘘つきって。できないですね、これはね、なかなかね。でも面白いですね、先週の月曜日ですね、男子牧歌学っていうのがあるんですね。で、名前言っていいですか。ね、元漁師の方がですね、デビューされました。ね。この春まで漁師してた方ですね。ちょうどその漁の話のところをデビューされてお話したんですね。で、男子牧歌学のチャペルってあってするんですね。で、そのチャペルは15分って決まってるんです。ところがですね、いつもその人はビデオを撮ってタイムキーパーをしてるんですね。で、人の時間は全部きちっと計られるんですけど、自分が説教に立った時はですね、言ってました。時計を見るのを見れなかったそうです。緊張のあまり。25分話をされたんですね。ね、それで、やっぱり時間を守るってことは男子僕はすごく大事にしているので、批評に、ね、一応終わった後みんなで一言ですね、一言って評価をするわけです。ここは良かった、ここはちょっと問題があったってこういろいろ言うわけですね。それに対して、 皆さん言うわけですけどね、25分ってこと聞いてね、ひえーと思ったんですね。それはね、みんなあんまりこう、悪く言わなかったんですね。人間的ってよりもね、言ってました。自分が初めてやった時は、こんな風だったけど、落ち着いていたとか、自分が初めてやった時はそんなに話せなかったとかって、みんなその自分が初めてやった時のことを言いながらですね、話をするんですね。で、面白いですね。つまり自分が初めてやった時のことを考えると、いや、とてもここは良かった、ここはこうだった。自分が初めてやった時のことはこうだったから、こうだったって。でもまあ、こうした方が確かにいいんだけど、自分が初めてやった時に比べたらとても良かった、こうだった。ただここはこうした方がいいけどねっていう、そういう感じだったんですね。で、面白いなと思ったんですね。つまり、自分が初めてやった時のことをみんな思い出して、それを考えた時に、とても良かったって評価になったわけですね。で、もしそれを忘れてたらですね、25分も喋ってことがいろいろ出たと思うんですね。で、結局何かというと、自分のことを見たときに、それに対して、こう、頭ごなしにこうだこうだってよりも、こう本当にこう、これはとっても良かった。でもこれはこうした方がいいですねっていう非常に健全な、立て上げるような、こうね、こちらが聞いていても、本人が聞いていても、励まされるような、立ち上がるような評価がいっぱい出たわけですね。つまり、自分のことをまず見たからですよね。で、私たちがまず自分に目を向けて自分の中にある針に目を向けるといいんですけど、なかなかそうはならないんですね。特に近いとそうはならないんですね。どうですか皆さん。夫婦関係、親子関係ね。いや、そんなことね、うちはとってもできるってとは喜んでください。それ本当に祝福されています。ね、でも、多くの場合、夫婦とか親子とか、近い関係になると、どうしても、自分の目にどんな大きな針があっても、塵ばっか見えるわけですね。こう、どんな小さな塵も見逃さないって感じなわけですね。いや、悲しいけど、そういう傾向がないでしょうか。で、クリスチャンは、怖いんです、実は。どうしてか。クリスチャンは聖書を知ってるんです。知ってますよね。聖書を読んで知ってるわけですね。で、聖書を知ってると、なぜ怖いかというとね、聖書はですね、これはね、倫理学的に言いますとね、最も高い規範なんです。宗教学的に言っても、聖書の基準っていうのはすごく高いんです、これは。大学で学んだからちゃんと言いますけど、そうなんですね。これすごく高いんです、基準は。で、例えばですね、例えば分かりやすいところで言えばですね、聖書が入っていた世界が、男女平等とかですね、それから、一夫一婦制になったんです。仏教も宗教の一つでしょうけども、一夫一婦制ではなかったですよね。キリスト教は聖書が正しく入っていった世界を通して、一夫一婦制とか、男女平等とかそういうことが始まってきたわけですね。で、これはこんな事例ですよ。ね。何を言いたかったら、聖書の基準すごく高いんです。で、この聖書を持ってですね、裁けない人、この聖書を持って責めれない人は、世の中に一人もいません。まあ、一番清い人って言い方をすると、誤解を生むから、まあ、ものすごくこう、立派な人がいたとします。ものすごくもう、日の打ちどころがない人がいたとします。しかし、聖書を持っていきますとですね、叩けば埃だらけでいくらでも叩けます。これは、それぐらい基準が高いんです。ということは、クリスチャンはもし、聖書を持って、こうね、聖書を持ってですね、こう大きな、小さい方の聖書にします。あれ持つの重いから。ね、小さい方の聖書、こういうのがあるんですけども。ね、この聖書を持ってですね、すいません。喉めっちゃん、ピッと入って。ここが悪い、あれが悪い、ここが引っかかって、ここが引っかかってできないですね。わかりますか？で、つまり、イエス様を知ってることは、聖書を知ってることは、もし私たちが立法に立ったら、必ず裁けるんですよ。必ず裁けるんですね。で、わ、恐ろしいことなんで、どうすれば、その裁きから免れて、本当に自分の目にある針をまず取り除けて、そして正しい意味で愛を持って、その治療を取り除けて立て上げていくことができるのかって。それはね、今日ね、としやくんが、証しをしてくれましたけど、十字架の前に出るかどうかなんです。私たちが。人と見比べてるときはね、どの人の前で、人と人とが向かい合ってるときは、お互い罪人なので、必ずね、お互いの塵が見えるんです。でも、塵のなかった人が一人だけいるんです。それはイエス・キリストです。この方だけは、塵一つ、シミ一つ、シワ一つありませんでした。ね、まあ、シワはですね、年を取ったら私は年輪で、シワを隠す必要はないと思ってますけどね、シワこそ逆に なんか誇りだと思うんですけどね、私はですね。まあでもそういう意味のシワじゃなくてね、本当に、シミもシワも汚れも全くなかった方なんですね。でもその方が十字架で、この方だけは裁けたんです。この方だけは裁きてよかったんです。あなたは間違ってるって言って。この人だけは、裁くことのおできになる方だったんです。でも、そのイエス・キリストが、誰一人裁かずに、十字架で、その裁きは全部私が代わりに引き受けますからと言って、代わりに罰を、裁きを、呪いを引き受けて、死んで言われたんですよね。父よ、彼らを許してください。私が代わりに全部裁きを受けますから、この人たちを許してあげてほしいって言ってくれたのが、十字架だったわけですよ。だから、十字架の前に出すとですね、本当に、自分が許されてる、この自分の罪がし様を十字架につけて自分は許されてるんだってことに気づいて始めるわけですね。全く死も傷もない方の前に立って、その方が私の代わりに苦しんでおりたときに、ああ、自分の中に、自分の罪が見えてくるわけですね。そうでないと十字架は意味が、ね、見えるわけですね。例えばですね、皆さんね、昔ね、旧街道かな、にですね、絨毯を張ったんですね。綺麗な絨毯をね。それまでね、ある宣教師の方に来て言われました。ここは地下教会ですかっていうぐらいですね。土足で入れるぐらい下が綺麗じゃなかったんですけど、絨毯を綺麗に張ったんです。まっさらな。そしたらですね、何も言わないんですよ。で、土足にしたんです。脱ぐとややこしいから。だけどですね、パッと階段上げて、パッとこう張りかけてみんなですね、ああ、すいませんって言って、黙ったのにみんな思わず靴を脱ぐんです。どうしてわかりました？綺麗だからです。綺麗だから靴を脱ぐんですね。そしてですね、汚さないようにするわけですね。綺麗だからですね。ちょっとのシミでも目立つわけですね。ところが、今この街道に時々間違えて靴のまま入ってくる方がいらっしゃいます。それは、単純に間違えてたんでしょうけど、すごく汚れてると、わからないわけですね。で、イエス様の前に立つと、自分自身の中にある、その罪が、主の前に立つと見えてくる。十字架の前に立つと、本当に自分が問題があったなってことに気づき始めるんですね。人はね。でも人の前に立つとですね、なかなかそうはならないのです。ほとんどの場合、相手の非が見えてくるんですね。で、十字架の前に立った時に私たちは、本当に自分の前の中にある針がわかる。そして、まあこれは針を取り除きなさいってのは、悔い改めるとか、まあ清めるってことでしょうけれども。で、針を解けるときに自分でね、取り除けることはとっても必要ですけれども、自分でできないことがあります。その時は主に助けを求めてください。神様、どうぞ清めてくださいって。例えばですね、佐世保の山田牧師が牧師になられたとき、面白いこと言われたんですね。タバコだけやめれないって。で、これだけが自分はね、彼はやめたかったんで、どうしてもやめれないと。そして本当に困ってると。でもちょっと、これだけは無理だと思います。で、これをもし私がやめれたら奇跡ですよって言ってね。よく言われました。やめたくないとか、そういうことじゃないですね。別に意地張ったけども、やめれるものならやめたいけど、もうこれは無理ですねって言ってたんですよね。そしてね、そしたらね、本人は祈ったんですね。自分ではもうやめれませんし、なんか意志もあんまないからって言ってね、神様、やめさせてくださいって、ね、祈りながら自分で思ったそうです。そう祈りながら無理だろうなってね。おい、教会と奥さんがね、ぜひやめさせてくださいって本気で祈ったんですね。そしてあの人ね、肉体派っていうかね、野球とサッカーやったこともあってですね、中学高校時代に、体力にすごく自信がある方なんですね。そしてね、言ってました。ところがそれが強かったのに、突然、ある日突然ですね、気管支が悪くなったんです。そしてね、咳込むようになってね、私は気管支炎になった。急性気管支炎が中になってですね、横になって寝れなくなったんです。わかります？これは私やってますからね。昨日久しぶりにちょっと羽田空港まで走ったら、時間が間に合わなくて、もう飛行機乗って30分くらい席が止まらなかったんですけど、まあそういうことでですね、これでね、夜にこう横になって寝れなくてね、こう枕を抱きながらこんな風になって寝るしかなかったんですって。で、当然タバコは吸っちゃいけませんってことで、もうやめざるを得なくてやめたんですね。でも思ったそうです。病気治ったらまた吸うだろうなって。ね、で、それでしばらくね、あって治ったの、それは完璧、急性だったから治ったの、完全に。これで治ったらね、全くいらなくなったんですね。言ってました。ありえないって。 で今はですね、タバコ近くで吸ってる人がいたらですね、仕事以外の時は嫌な顔します。パッと下げます。でもできるだけ考えられないですね。あれだけヘビスモーカーだったらね、買っちゃった。なんでこんな話をするかって言うとね、わかりやすいからタバコの話しましたけど、まあ、お酒のことでもいいんですけどね、人には、自分を変える力とか、分かっていてもその罪とか悪習慣とか、そういう人を責めたいてしまう頃とかを変えたいと思っても変えれないことってありませんか？もう二度と言うまいと思って決心しても見た瞬間、どこ見たらいいか分かりませんけど、見た瞬間気がついたら口がパパと言ってるとかですね、変えたいと思ってるのに変わらないことってありませんか？これが罪です、ね、でそれは確かに変えれない。でも神様に祈るときに十字架の力が流れてくるときに、それを作り変えるから、福音なんです。で、神様、頑張って変われって言ってんじゃないですね。それを作り変える力が、福音にはある。十字架にはその力がある。で、その十字架のもとに来て、罪悪やダメで、自分には変えれないってことを認めて、神に求めるときに、変えられていくんですよ。で、もちろんね、今、タバコが分かりやすいから言いましたけども、そういうことよりも、もっと違うの、問題があると思うんです。で、それをね、本当に神様の前に注ぎ出してね、許せない心とか、ね、許せない心とか、あるいは、どうしてもこう、あるじゃないですか、そういうの。それに対して、本当に罪だと認めて、でも自分では帰れないからって神に求めていく。それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、ここで、裁いてはいけません。裁いてしまうと自分もそれに裁かれますよってことは、結局裁くときに面白いんですけどね、人を責める人も、最初は人を責めるし、人を裁くんですね。必ずその次はね、自分に返ってくるんです。で、人を責めてる人って最終的にはね、自分を責めます、すごく。これはもうね、心理学でも言われますけど、そうなんですね。その、こうね、あなたが悪いって指さす指はね、必ず自分に返ってくるんですよ。こう返ってくるんですね。で、裁かれるように裁かれるわけですね、自分もね。で、だから大体人を責めたいという人は自分もすごく否定的に言ってることが多いですね。で、それは不健全なんです。それは、十字架主がなさった技の恵みを失うことになるんですね。じゃなくて、本当に主の前に立って私たちは、自分が許されたことを知り、自分が本当に主によって作り変えられて、針を取り除けてもらって、どうするかって他の人にね、その塵ですよね。ああ、塵があるけど大丈夫よって。ね、塵なんて、ちょろいちょろい。ね、私なんかこんな針のけてもらったんだから、そしてこんな重になったんだから、ちりぐらいのけれるわよって、あなたは大丈夫ってこういうわけですね。あなたは大丈夫っていうのは、そういうことですね。あなたは大丈夫よって、イエス様がいるから大丈夫。十字架があるから大丈夫。そんなちりなんて神様変えてくれるからって、これは責めじゃないんです。これは責めじゃないんです。大丈夫よ。イエス様がいるから、清められるよ。変えられるよ。癒されるよっていう、これは福音なんです。希望なんです。英語で言うと、マストじゃなくてキャンピーなんです。こうならなきゃならないっていう立法じゃなくて、そうなる、神様がそうしてくださる、できるよっていう希望なんですね。で、なんですね。そのことをね、言ったわけですね。で、お互いのその、夫婦関係の親子関係、そして教会もね、教会にも、いつも十字架をしっかり抱えておいていただきたいと思うんですね。で、そこを中心、あると、許し合うし、希望を持てるわけですね、お互いに。でも、十字架がなくなる、さっき言いましたよね、立法になるとね、私、教会で生まれ育ったんですね。私の名前は、牧師がつけてくれました。両親はクリスチャンだったから。まあね、小学生の時にとっても悲しい思い出があるんです。ちょうど大学の学生運動の時代でした。ね。だから学生運動の時代で、それは教会にも及んできてしまって、なんか教会で紛争が起こっちゃったんですね。で、私は、教会を持ってた教会がすごく有名なね、かって、リバイバル起こった教会で、川辺敵っていう有名な人がいて、で、牧師がいて、そして、そこはその教会がね、教会封鎖をしてですね、新聞に出たことがあるから。で、その時にですね、CS の先生にいつも御言葉を教えてもらったんですけども、私はまだ幼かったんですけどね、うちの姉がね、4年か5年ぐらいでね、すごく純粋だったんですね、2番目の姉が。ほいで本当に熱心だったんですけどね、その CS の先生たちはですね、礼拝の時にですね、牧師をなじってですね、出ていくんですね。で、牧師たちも牧師たちでね、なんかやってですね、ぶつかり合ったんです。まあ、その学生運動のことの絡みだったんですけどね。それで、お姉さんが偉いつまずいた。今でもイエス様大好きで、教会は行ってるんですけど、まだ洗礼受けませんね。よっぽど傷が深いんでしょうかね。まあ、ご主人のこともあるんでしょうけども。で、 なぜそうなったかというとね、あれだけ燃えていた教会が、まあ一つは学生運動という波に飲まれたんですけど、もう一つはね、聖書を持ってね、お互いにね、立法に立って裁き合ったからです。あなた方は間違ってる。あなた方は愛がないって。で、聖書に立ってね、間違ってるって言えない人なんてこの中に一人もいないんですよ。みんなお互い、こう聖書に立ってやれば、どっか間違ってたりおかしかったりするし、愛がないって言われたらですね、愛はないですね。お互いに。でも、本当に十字架の前に立って私たちが主の恵みをいただくと、お互いの中に愛があるでしょう。聖霊がおられるんだから。いや、ありますよ、これは。聖霊がおられるから、その、私の肉には愛はありませんよ。100% 悲しいけど愛なんてないです。聖書が言ってる愛なんて。ね、聖書が言ってる愛は私たちの中にはない。でも、私のうちに聖霊がおられますから、その聖霊様には愛が溢れてるわけですね。で、そこに自分が目を留めて聖霊の恵みを受けると、他の人にも大丈夫ってこう言えるわけですよね。で、これはね、すごく重要なところなんです、実は。これから、主の働きを共にしていくときに、どんどん進めば進むほど、教会は外からの圧力で潰れたことは歴史的にないんです。ローマも、ローマの圧力に勝利しました。そうですね。外からの圧力で負けた教会は歴史的にないんです。どこから負けたかっていうとね、全部内側から壊されたんです。それはね、福音を忘れたときです。立法に立ったとき。こうでなければならない。なんでってこう立法に立ったときに壊れる。私、クリスチャンホームで育ちました。うちの家族が砂漠になったときと、本当に愛に溢れたときがあったんですね。私、子供としてね、自分が今親ですけど、子供としてのときにね。面白いのは、母がみんなで一つになって、こういうし、本当に共にあったん。母が退院して帰ってきてしばらく経ってからですね。ね、自宅療養やったんです、それでもね。自宅療養でしょ。やっぱり父もものすごくハードな仕事をしてましたから、家で寝てるわけですね。で、自宅療養だから家事ができないわけですね。で、寝てるわけですね。やっぱり父もすごくいい人ですけど、愚痴が出ますよね。ちょうど二人の姉が反抗期に入った。まさに反抗期に入った。ほいでね、みんなが言ってました。妻なのに、夫なのに、親だろとか言ってですね、ものすごく家が騒ぎになったんですね。あれ果ててましたね、数年間。とかね、あるところからまた変わったんですね。母が聖霊のバプテスマを受けて、父を許したところから変わったんです。そっからね、ガーッと変わったんで、一人が立法じゃなくて福音に変わったところから、そっからガーッと家庭が変わったんです。それで本当に暖かくなったですよね。だから今でもうちの家族は仲いいと思います。しょっちゅうベタベタしませんよ。もうみんな大人になったから。ベタベタはしてませんけど、すごくいい意味で仲がいいですよね。それは福音に立ったからですよね。でなんですね。塵は見えます、お互いに。ね。塵だらけ、塵塵塵とか言ってですね。でもね、忘れないでください。針があるんですね。でも、残念ながら、どんな大きい針でも気づかないんですよ。十字架の前に出ないと。主の前に立たないと、人っていうのは。でも、主の前に立つと、本当に自分の針に気づき始める。そして、私はその主に悔い改め、主にすがるときに、神様はその針を取り除けて、そして、福音に生きる恵みに、私を導いてくださいね。で、そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。すいません、もうちょっと12時になっていますので、終わらないといけませんけれども、まあ、今日、いわゆる世の中はクリスマスです。本当のね、この、上ついてることじゃなくてね、こう、福音に生きる喜び、ね、それをぜひね、味わっていただきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、裁いてはいけません、と聖書に書いてありますけれども、私たちは、人も自分も裁いてしまうものであることを認めて告白いたします。そして、その裁きの中で、人も自分も窮屈になってしまったりすることが残念ながらしばしばあります。ですので、どうぞもう一度、救いの原点である十字架の前に立って、自分の目の中にある針に聖霊が気づかせてくださり、そして、悔い改めと感謝を持って、恵みの中であなたはこの針を取り除けてくださり、ですので、お互いの中にある父が聖霊によって取り除かれていくように、そして素晴らしい希望と祝福が与えられていくように、どうぞ導いてください。神の使命長崎教会に、このお互いの塵が取り除かれて、お互いの中にある針に気づいて、それが取り除かれて、本当に神様の愛と恵みが溢れていくように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。一人一人の家庭の中に、人生の中に、職場の中に、学校の中に、どうぞ神様、恵みが溢れていき、許しが溢れていき、神様の愛が溢れていきますように、豊かに導いてくださることをお願いいたします。イエス様の恵みと十字架をありがとうございます。 感謝します。短く全体で祈りたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、聖書の中には全ての人は罪だと語ってあります。またごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることがありますので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをその前に差し出してください。また自分の体のどこか痛んだことはそこに置いておいてください。で、自分はいいんだけど家族や友人で問題があるという方がいたら、その方のことを思い出しながら祈りましょう。天のお父様、キリストへその名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。一人一人があなたの前に今祈ってる祈り、手を置いている場所、今思い浮かべているその方に、今あなたが手を伸ばしてくださって、今あなたの癒しを、奇跡を、解放を表してください。十字架の恵みを持って、主の力を持って、聖霊の力を持って、体を健やかにし、心を健やかにし、霊を聖で満たし、解放を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストで命ずる。なれ。イエス・キリストで命ずる。癒されよ。なんか目の奥っていうか、目がなんかちょっと調子が悪いっていうんでしょうかね、目が悪いっていうんじゃなくて、 目の中が調子が悪い方、その目に入ってる目を今癒してください。痒みとか痛みとか、その取り除いてください。イエス様って目を癒されよ。自分じゃないけど家族か友人に耳鳴りがするって方がいて、それが良くなると思ったらまた会うんです。繰り返す人がいますが、これなんか霊的なことが絡んでいます。この霊的な対応を取りなさい。イエス様って、その耳鳴りを完全に消えてなくなれ。膝の痛み、関節の痛み、寒くなると関節が痛む方に触れてください。寒くても痛まなくなるぐらいに、あなたの力を持って癒してください。癒されよ。癒されよ。最も近い人とすごく関係は悪くないんだけども、自分の一番深いところを話せないでいる方がいらっしゃいます。で、今まではそれでも平気だったんだけど、最近なんか本当にこう、そういうことを話して、なんか話したいな、そして本当にもっと深く関わっていきたいってなんかすごく思ってる方、今までだって悪かったわけじゃありません。良かったんですけど、もっと深く、なんか自分の深いところを話したいと思っている方ですね。恐れてはいけません。まずあなたは、そのことに関して祈りなさい。そして、私に求めなさいとおっしゃいます。時があります。私ははっきりあなたに今っていう時を示します。あなたは祈っておくならば、今なら大丈夫っていうことがわかるので、その時に話しなさい。それは、相手も実は何かこう、すごく深いところで、話したいことがあるので、すごくそこで、お互いが、こう、すごく今までにないほど深い、いい意味での関わりができてくれます。それは、この後の歩みにとってすごく大切なので、祈っておきなさい。私がはっきりその時を示そうとしております。境内をすごく祝福されたんですけれども、ある目的のためにまだ足りないという方がいます。その方は、神様に求めると同時に、神様が語ってくることがあります。そのことに単純に従いなさい。神様が語ってきたことに従うときに、その足りない分を神様が満たしてくださいます。イエス様、ありがとうございます。感謝をいたします。どうぞ、あなたの御霊の恵みをよって導いてください。25日のコンサートにおいても、あなたがたくさんの方を導き、多くの方に命を、救いを、神の愛を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。